それではですね、私の方から、第4四半期の、サマリーを中心に説明申し上げたいと思います。ここは第4四半期のサマリーでございます。で、売上は9%増収で、営業利益はマイナス24%。で、これを見るとですね、ちょっとおかしいじゃないかですか、と思われてしまうのは当然ですけれども、なぜ増収減益になっているのか。要因はですね、もうちょっと下の方行くと、プリギャップの売上、ご覧ください。で、ここは19%、円建てで19%、為替の影響抜きで14%。まあ、非常に伸び率が高くてですね、まあ、我々から見ると、2011年からプリギャップの数字開示してますけれども、伸び率としては一番高い伸び率でございます。で、会社の変動報酬はプリギャップ売上の伸び率に連動してますので、まあ、それで、上の方ですね、半回び、この原価の費用は膨らんでいる要因はですね、のプリギャップの売上の伸びでございます。で、あとはもちろん円安の影響もありまして、円安と、この変動報酬の伸びの影響はここに、出ております。で、それで結果としては増収減益になっております。で、次はですね、予想に対してどうなっているのか。年間の予想を見ると、上の、右上の方は、じゃあもう着地点でございますが、もう売上と営業利益もですね、第4四半期はちょっと減益になっても、トータル的に、まあ予想、予想よりちょっと、いい、レベルで、着地しております。で、それからですね、地域別の売上でございます。これ、為替の影響抜きで見ると、まあ、目立ってるのは、エミアの売上の伸びですね。2桁でございます。で、今回さっき申し上げましたように、プリギャップと、会計処理後の売上の差が大きいですので、後ほどですね、プリギャップの数字で地域のパフォーマンスに関したいと思います。で、ここはですね、もう一つちょっと画面させていただきます。一応右側ですね、ラティンアメリカですね。これ、リージョンとしてはですね、すでに、北米に統合してますので、まあ、このスライドの中に今年に入ってから我々の考えは4つのリージョンの形で売上を開示したいと思っております。で、もう一つですね、さっき為替の影響申し上げましたが、このスライドにですね、円安の効果どのぐらいあったの？大体20億円ですね。売上の方は20億円ぐらいの影響でございます。で、それからですね、セグメント別を見ると、コンジューマーとエンタープライズ両方伸びております。で、エンタープライズの伸び率はコンジューマーより高い。で、プリギャップの場合はさらにこの差が開きます。で、まあ、2020年見るとですね、コンジューマーの伸びが高くてですね、エンタープライズの売上はちょっとですね、そんな伸び高くなかったんですけども、2021年ですね、逆になっておりまして、まあ、後ほどですね、A1 のプレゼンテーションにも出てきますけれども、まあ、我々としてはね、クラウドとか、いろいろ、まあ、セキュリティ、本格的なセキュリティサービスに投資してきたものの効果はですね、ここに見えているんじゃないかなと思っております。で、それから、この新しい、サービス、ビジネスの、もう、数字の開示にですね、この新しい新仕様を使っておりまして、まあ、ここにですね、用語の説明ございますが、まあ、これは前の四半期でも説明したもので、ちょっとこれは省略してですね、最終的にどうなってるのか。で、カスタマーカウントですね、お客さんの数はですね、サブスクリプションのは引き続き伸びております。で、一応、パーペチュアルのが、もう右肩下がりですね。で、パーペチュアルのお客さん、サブスクリプションに移ったりとか、あるいはトレンドマイクロ離れて現象が起きております。で、我々の方は上の方ですね。まあ、サブスクリプションビジネス伸ばすところで力入れております。で、SaaS の場合はどうなっているのか。もうこれもですね、前はなぜそのスライドを出したのは、裏にですね、クラウドの費用が膨らんでますけれども、どうなっているのか。これは、クラウドのインフラどういうふうに使われているのか。これ一つの見方ですね。SaaS のエージェント、インスタンどのぐらい使われているのか。もうここは順調に伸びております。で、これから出てまいります、スライドの中にですね、売上も開示しておりますので、まあ、これもですね、このスライドも、これから、 開示必要ないかなと思っています。なぜというのは、このスライドの中に本当にお客さんから入っている収益も出てますので、まあ、こっちの方がもっとアナリストさんとしても分かりやすいではないかなと思っております。で、ここはこの四半期でもですね、ARR ですね、このサブスクリプションビジネスの ARR でございます。まあ、年間換算ですね、5000万ドル伸びる 30% で、で下の方ですね、このバーチャートの方は伸び率ご覧ください。2021年に入ってから第一四半期から伸び率は高くなってます。前の四半期に比較するとですね、まあ、ここもですね、要因はですね、もちろん大型パーペチュアルライセンス案件も入ってますけれども、だんだんですね、この成長率が高い、サブスクリプションビジネスの割合が高くなっていくと、全体的に、法人向けの売上を引っ張っていく現象はですね、ここに見えてるではないかなと思います。で、地域別の売上の構成ですが、あまり変わりがなくてですね、でも APAC、このエミアの方は、伸び率が高いですので、シェアをちょっと増えております。で、今度、プリギャップの数字でございます。まあ、ここもですね、為替の影響抜きで見ると、すべての地域伸びております。まあ、北米もですね、6% 伸びてます。で、もちろん、エミアとかヨーロッパの方は、非常に伸び率高いですね。で、さっき申し上げましたように、カンジューマルと、法人向けの売上の構成ですね。ここも為替の影響抜きで見ると、エンタープライズ 14%、極めて高い成長でございます。まあ、そこもさっき申し上げましたように、大型案件も入ってますけれども、サブスクリプションビジネスの伸びもついております。それから、まあ、プリギャップの売上伸びてるけど、なぜ、その会計処理後の売り上げ伸びてない。一つの要因はですね、12月末に近づいてですね、大型案件が入っておりまして、まあ、複数年の案件とかですね。まあ、そうすると、我々、契約の期間中に均等に売り上げ計上しますので、まあ、ほとんど第4四半期に入ってない売り上げ、そのまんま貸借対照表の方は、このクリエノベーション益残高の形で入っております。だから、これはですね、その売上どこ行っちゃったというのはここに、見ております。で、これはですね、省略して、費用の方ですね。で、費用の方はですね、もう結構上がってるじゃないですかと言われてしまうとですね、主な要因は3つございます。で、黄色い色はですね、これ人件費ですね。まあ、人件費さっき申し上げましたように、もうプリギャップの売上伸びると、その、変動報酬の分は膨らみます。あと、円安の影響ですね。あとはクラウドの方ですね。この緑色。これは、SaaS のビジネスの伸びと連動しております。で、それからこの紫色のセリングマーケティングですね。まあ、これはですね、前は30総研に推してなぜ上がっちゃったのか。一つはですね、まあ、第4四半期の季節的な要因もあってですね、1年前の第4四半期も上がってますけれども、もう一つはですね、まあ、日本はまだですね、いろんな、水側、対策規制とかございますけれども、海外の方はですね、と緩和されておりまして、最近出張とかイベントですね、徐々にちょっと増えておりますので、まあ、正常に戻ってきた水準ではないかなと思っています。今年も、この辺ですね、ちょっと伸びていくと思っております。で、利益率ですね。利益率低下してるんじゃないかな。その懸念に対してですね、プリギャップの段階で見ると、もうほとんど変わりがないですね。1年前は 36%、今回は 35% でございます。それからですね、人ですね、ヘッドカウント。もうほとんど増えてない。で、ここはですね、まあ、何回も申し上げたんですけれども、やっぱりリモートワークの中に採用はちょっと苦戦しているリアリティもございまして、でもここは、さらに、今年の予想の説明の時また、申し上げますけれども、もっと積極的に採用したいんですね、人は。だから今年はですね、この辺の伸び率がちょっと高くなるのではないかなと思っています。あとは、当期利益ですね。当期利益の方が営業利益減ってるけれども、当期利益は伸びている。で、その意味はですね、まあ、修正の形ですでに発表しているものでございまして、これは中国の合弁会社の株式の売却益ですね。まあ、79億円の買っております。で、これはですね、そうするとまとめてですね、Q4 のハイライト、売上のですね、最高の売上高と純利益になっております。で、あとは伸び率もですね、 クリギャルの利率一番高い。ここはですね、650億円の、まあ、大きい金額でもね、高い成長維持できてるのは、まあ、ちょっと戦略の実行の、証拠ではないかなと思います。で、あとは、すべての地域ですね、堅調に成長しております。で、ローライトの方もですね、コストの方ですね、人件費とクラウドの費用は、ちょっと二桁の伸びが出ております。まあ、でもそこは、我々としては別に悪い意味ではなくて、変動報酬とかですね、まあ、その実績があれば、それで、費用が膨らんでいる。で、あとは、ちょっと、これは日本の話ですけども、個人向けのビジネスですね。やっぱりリテール、量販店の方はですね、引き続きちょっと弱い状況が続いております。で、日本の場合は一応、コンジューマーの売り上げ伸びてますけれども、まあ、ほとんどこれモバイルのチャンネルですね。で、まあ、リテール、量販店の方はちょっと弱い状況でございます。で、これ1年間の数字ですね。まあ、これ4四半期の合計ですので、あまりコメントすることはございません。でも、ここは年間で見ると、増収増益になっております。これですね、またちょっとスライド飛ばしてですね。ここはですね、ちょっと一コメント、させていただきます。ここは過去2005年から会社の売上の推移を見るとですね、もう固定為替ですね、為替の影響を抜いてみると、まあ伸びて、それで一時的にこれ横ばいになっている。この時期というのはですね、ウイルス対策は別に価値がないじゃないですかとかね、思われてしまって、まあ標的型攻撃のまだその痛みが感じてないとかですね。で、これはまた伸びが始まったのは、まあその、100からですね、やっぱりまだまだいると。まだまだその痛みであるところですね。それはもっと明確になってきて、あとはさらにトレンドマイクロですね。ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティにも入ってきてですね。お客さんから取れる、まあ、予算の方はですね、もっと大きい予算取れるようになった。まあ、それは今年も続いております。で、配当ですね。配当の方は、今回は、さっき申し上げましたように、特別利益もございまして、それを合計ですね、達すると、配当は 27% 増配になっております。1年前に比較すると195円ですね。まあ、今日の終わりの株価に比較すると 3.2% の利回りですね。まあ、我々としては結構、売上伸ばしながら結構高い配当を維持しているではないかなと思っております。で、株主還元の視点で見るとですね、キャッシュの何%返しているのか。ほとんど一番下のを見ると、80% が 99% ですね。まあ、2021年のは 71% になってますけれども、今年は同時に我々自社株価も発表してますので、まあ、今年の配当はですね、これからの話ですけれども、まあ、高い、株主還元ですね、配当利回りプラス、この自社株価の組み合わせで、もうほとんどのキャッシュは株主さんに戻しております。で、今年の、予想の前提でございます。もちろん、まあ、これからエヴァのプレゼンテーションも出ますけれども、我々としては結構戦略の展開はですね、明確に見えてきたんですので、まあ、そこはですね、もっとですね、勢いをさらに高めて、お客さんの方ですね、範囲を拡大するために、人的な投資を続く。で、あとは、地域の別の伸びを見ると、ヨーロッパの方は 20% 程度と、あとは 5% から 10% の程度で全ての地域の伸び。で、アジアの場合は高い伸びですが、なぜ今回は、5% から 10% にとどまっているのか、良いのはですね、結構アジアの方は2021年に大型案件が入っておりましたんですので、まあ、ちょっと今年また同じ規模の案件入る見込みですね、ちょっと難しいかもしれない。それでちょっと控えめに見ております。で、あとはさっき申し上げましたように、このウイルスの影響がちょっとね、消えていくと、まあ、出張とかイベントのコストが上がってきます。で、クラウドのコストの成長は、まあ、続きますけれども、去年よりですね、もうちょっと緩くなるではないかなと思っています。ここも、我々クラウドのベンダーさんの値段の交渉と、あとは内部の効率を測ってますので、その効果でちょっと伸び率はですね、もうちょっと緩くなるんじゃないかなと思っています。で、純利益の減少は、まあ、2021年の特別利益は今年入らないんですので、まあ、その反動減ですね。で、為替の様子は、ドルは110円。色は130円で見ております。それで結果としては、これは年間の予想でございます。まあ、今年も2桁の成長を目指しております。10% の成長ですね。で、なぜこれ営業利益は減益になるのか、まあ、それはさっき申し上げました。 たように、我々としてはチャンスがあるから、積極的に投資していきたい。で、投資家さんから、そんなにキャッシュ持っててどうするのかと何回も聞かれたもので、まあ、今回はちょっとそのキャッシュをですね、使わせていただきます。で、あとはですね、これはちょっと、ハバラさんの自慢のスライドですが、もう結構ですね、会計処理の細かいこと書いてますけれども、ほとんど、影響ないと思ってください。この、新しい基準が入っており、入っててもですね。で、詳しいことを、聞きたかった場合は、もう直接ハバラに聞いてください。はい。私の以上でございます。ありがとうございました。